はようございます。今日一つがその上司というですか、ね、職場での人間関係の問題で、一つは、非常に掘り下げると極めて重要なこの敬いという家庭生活における基本的な問題、それぞれお二方、お話をされたわけですけれども、この最初のこのまあ職場の問題、上司との問題、まあ、いろいろな考え方、いろんな切り口があると思うんですけれども、まあ、人間も含めて全ての動物というのは環境に適応していかなければならない。環境に適応できないとき、どんな生き物も結局は滅びていくというか衰退していくわけであります。で、一人の人間の一生もそうですね。その自分の環境にどう適応していくかという、この職場の人間関係も環境ですし、隣近所とのお付き合いも環境ですし、ある意味では夫婦も環境ですよね。だからこの環境にどう適応させていくかということが、最終的にはその適応能力という問題になっていくわけです。だから例えば上司にもいろんな上司がいますよね。そのどんな上司にでもどう適応させていくかということになる。で、ただ通常の生き物というのはこの適応させるだけで、終わっていくわけですけど、人間はさらに適応すると同時に環境を作り変える能力を持っているわけです。だがその自分に都合のいい環境を作っていくには、やはりまず現在の環境に適応させていかないと難しいということがありますね。現在の環境嫌だからって叩き潰して新しい環境を作るというのはなかなかできない。で、私は20代の20代っていうか21歳の時に現在の、まあ、職業といいましょうか、今私が取り組んでいる仕事の道に入ったわけであります。で、まあ、それまでは政治家になろうと思ってましてね、教員の出身の、クリスチャンでしたけど、立派な政治家の方がいました。で、まあ、父親がその地元で後援会の事務局長をしてまして、であちこちにその後援会組織をこう作って回ってましてね、で将来お前はこのお父さんが作った後援会いずれお前の役に立つんだなんていう、なんか恩に着せられた感じでやってましたですね。で、まあ中学ぐらいから弁論部というのに入って、で、まあ、カップ泥棒っていう、ね、いろんな大会出てはまあ優勝してたんです。だからまあ長池さんの息子さんはまあ将来政治家になるだろうと思われていました。で、大学の2年の時にその政治家の秘書をしながら学生生活を歩んでたわけですが、しかしまあ、秘書の仕事って本当に地味なんですよね。まあ、田中常務もね、かつて秘書をしてその後市会議員ずっとやられたですが、本当に秘書の仕事って地味ですね。で、私はどっちかというと まあ、どっちもこっちもない不器用なんですね。実務能力全然ダメなんですよね。だからまあね、講演会の有力者の息子さんだからしょうがない受け入れたけども、まあ、お荷物だったと思いますね。でそういう中でもう一つ違う出会いがあったわけですね。でそれがまあ私の人生を決定づけたわけですけども、私の大学の先輩との縁で、その人のお父さんっていう人と出会ったわけですね。非常に立派な方でした。で結局まあ大学3年の夏でしたね。秘書の人がこう次々上の人が辞めていくんですよね。で私が下っ端だったのがだんだんこうまだ大学に行ってるにもかかわらずこういろんな責任かかってくる。でしんどくなってでまあこの私が自分の師と仰いだ先生に相談したら、まあそのいろんな人生あるけども、まあ、政治家もいいけども、もし何だったら私のところで、まあ、書生のように、して少し勉強するのもそういう道もあるよということで、結局まあ秘書を辞めて、そしてまあ書生のような、今は書生のようなって言ってもなかなか分かりませんけども、いろいろ日常のいろんなことを、まあ、仕込んでもらいながら、また学校に行くというそういう生活に変わったわけですね。そしてところがその最初は良かったんですよね。まあすごく自分は可愛がってもらってると思ってました。ただいよいよ正式にその大学も卒業してなってから厳しくなったんですね。もうみんなその人息子さんという人がもうノイローゼのようになって胸を病んで一時田舎に帰っちゃうし、まあ私と同年配に 4,5 人いたんですよ。みんなおかしくなって、私ももうとてもじゃないけどもうやってられんわと思って北海道に逃げ帰ったこともありましたけど、やっぱり呼び戻されたりしてですね、とにかく何やっても叱られるわけですからね。これはしんどいですよ。動いて叱られ、じっと叱られ、して叱られ、座って叱られて、立って叱られて、やることがない、身の置きどころがない。でこれだけ素直にと思ってると長生きほど強情なものはないって、こんなに素直に聞いてるのになんで強情なんだろうか思いましたね。ところがある時気づいたんですよね。私は叱られまいと思ってはいと、まあ、言われたことをただやってるんですね。これは本当ではないんじゃないか、だから本当に無心にこの言われたことを本当に無心に聞こう、素直、心から素直になって聞こう、そう思ってやりだしてから叱られることが少なくなったんですね。要するにこの限界の意味っていうんでしょうかね、その言ってる人のその先生の気持ちというものがだんだん分かってきた。前はただ言われた言葉に合わせることにキュウキュウとしてたわけですよね。で今度逆に抜擢抜擢ですよね。で私よりも当時まだ 24、5ですよ。25の時結婚しましたけどね。で、こう私よりも年上の人が全員がそうですよね。長生きこの人たちを指導しなさい指導しなさいって言ったって冗談じゃない。自分の姉とか母親とかおばあさんみたいな人たちがずやっているわけでしょ。でみんなも腹の底ではこんな若い人に何自分が教えて もらえるものかとか分かりますよ。もう肌でこんなのは。どうしたらこの人たちにこの自分の言葉を素直に聞いてもらえるようになるか。まあ上辺はただ聞きますよ。だけど本当にこの自分私の言うことをこうきちんと聞いてもらえる、どうやったら聞いてもらえるようになるか。でそれで私は一人一人観察しました。あれで、そうね、22、23人いましたかね。中には川上元監督さん、巨人軍監督の、ね、奥さんもいましたね。それから牧野コーチのお母さんって人もいました。それでそうすると一人一人必ずそのこだわりっていうんですかね、その人の物差しがあるわけ。必ずその人その人のこだわってる、あるいは物差し、価値観。例えばさっきマナーという話があったけど、こう、マナーに関してすごく細かい人がいますよね。ちょっとしたことでもけしからんとか、こうあの人はっていう人いますよ。逆にそういうことに対して多いような人ももちろんいますし、でこのその人その人のそういう癖とかマナー、そのこだわりとか物差しとかそういうものをこう自分なりにこう観察してね、そしてこう接するようにしていきましたら、自然にその人たちがこう変わってきましたよね。で結局最後は本当に私にを心から信頼してこのくださるようになったわけですね。ですからその先環境への適応ということを言いましたけども、やっぱり我々のその環境というのは人間関係、人間関係というのは一人一人の心全部違うわけだから、その一人一人の心を尊んでその心に応えた関わりがどうできるかということになるんだろうと思うんですよね。でそういうことを私は勉強させてもらったように思いますね。ただそのなんていうか、ですから私は仕事で、男っていうのは仕事で勝負だとずっと思ってました。ただ必ずしも職場っていうのはそうじゃないですね。そうでないところがありますよ。ごまをするというわけではないんだけども、何かあった時にスッとね、この度はおめでとうございましたとか何かお祝い事があったら知らせてくれないのに、全然こっちに知らせないで、そう彼だけはスッと言ってね、こうお祝いにこうあれするとかね、そういう類のことにすごく上手な人っているんですよね。だから誰それが来たのに長生きは全然挨拶にも来んっていうかね、こってこんなことで気を使わなきゃいかんのかとか思ってね。それからあれですよ、こういうことに対してね、素早く動く人間に私はね常に目を 外からあれが動いた、何かあるってそれでやっぱそれ彼がやった後にスーッて言って、そうすると大体まあそれなりにこう覚えが悪くないというかね、その人を軽蔑してしまったら終わりですよね。だけどその人間をこう見ててね、その動きをこの参考にしながら自分も動くという、これも一種の処世術ですよね。そういうこともまあしょうがない、その頃はねやったことがありますね。だからそのまあ繰り返すことになりますけども、結局まあ私なんか仕事勝負は仕事だと、まあそれでやってましたけども、しかし、なかなかそれだけでいかないこともある。だからどういうふうにこの自分の環境にそれなりに適応させていくかということが、まあ、問われるのかなという気がしますね。それからまあ、小寺さんが、話された敬ということですね、敬い、まあ、私はこの間もお話ししたかもしれませんが、今度4月のに入りますと家庭教育学会の機関誌が出ますが、そこに私の論文が掲載されると思うんですけども、まあ、日本の家庭はなぜ弱くなったかというテーマ、2年前に書きましたけど、その続編を書いたんですね。で、その内容というのは、要するに日本型個人主義の破綻という、日本型個人主義の破綻という。日本型個人主義というのはどういうことかというと、欧米の個人主義は神を持ってますね。神を持っている。しかし、日本の個人主義には神がない。神がないというのは、人間の尊厳性を支える宗教的倫理的な基盤がないということです。これは虚無か、それともあれですね、利己主義か、どっちかになっちゃう。それから欧米の個人主義っていうのは国との関係が非常に健康的です。ギブアンドテイクですね。国は個人を守ってくる、しかし個人もまた国に尽くす、こういう関係。日本の場合は国嫌でも面倒見てくれって、これは日本の個人主義です。極めて奇形的ですよね。それから欧米の個人主義ってのは神の前の平等ですね。神の前の平等、敬うべきものがあってその前の平等。日本の個人主義っていうのは神を持たない平等。だからさっき小寺さんのお話にあったように、親子でも平等、教師と生徒も平等ということになっちゃう。こんなバカなことがあるはずがない。日本の個人主義は奇形的だって、そういうことなんですよ。育てるものと育てられるものが平等であるはずがない。でまあいろいろまだあるんですけど、これ話すともうあと半まで5分足らずになっちゃいました。要するにこの自分の命というものへの敬いの心を本当にみんな持ってるんだろうか、自分の命というものね。で人間が強くなるんです。強く生きるためのいくつかの条件がありますよ。一つはやっぱりね、自分の命、自分が生きていることへの経験な感動ね。自分が生きていることへの経験な感動、感動の心というのはすごいエネルギーを人に与えるんですよ。だからパワフルになろうと思えば、自分の体 感動の世界を耕せばいいんです。ところがこれがないですよ、通常の家庭には。まあ昔から言えば感謝という言葉がありますよ。感謝という言葉を使うとね、もう今まで散々言われてるから、だから私使わないで敬虔な感動って回りくどい表現使うんですけどね。やっぱりね、自分が生きてることへのね、敬虔さ、ありがたいっていうこの感動感ね、これが本当にこういうものを持って親が暮らしていけば、そしてそういう命を授かった自分の親なり、あるいは神なりに頭を下げる生活していけば、子供も自分を尊敬してくれますよ。ところが今の日本人は自分が生きてることへ無感動なんで、つい50年前100年前は飢え死にする人間がね、いた日本列島ですよ。それが幸いにして飢え死にすることがなくなった。生きることが当たり前になった。生きることが当たり前な社会を作るのに、日本は2000年3000年の歴史を重ねてるわけだ。日本の良心的な為政者が常に目指した飢え死にすることのない社会、これが実現されたにもかかわらず、誰もそのことに関する感動がない。だから弱いんですよ。だから自殺者が増えるんですよ。そういうことですよ。だからやっぱりこのその辺のね、やはりこの生きるということに対してね、私たちはもっと真摯に受け止めるべきではないかということがありますね。だからまあ、尊敬の尊と尊尊ぶという字はね、人が神棚にこのお酒の樽、お酒をこう樽、お酒の樽をこう捧げる字から生まれたって言われて、上のちょんちょんっていうのは手だったんですよね。こう、ね、敬いっていうのは人間がお辞儀をする形がどんどんいろいろ変化してるなと。だからやはりそういう意味ではね、やっぱり家庭の中で家族同士がやはりこの愛だけではダメなんで、尊敬の伴わない愛は本当の愛じゃないですよ。我が子といえども我が子への愛の中に敬の心が伴ってないと、その愛は本物ではないですよ。愛ということがしきりに言われてますが、それだけではいけないよね。尊敬が伴う愛であってこそ、初めてその愛が愛として働くようになる。まあ、お二方のお話を聞きながらいろいろ思いついたことを、総括のようにして話をさせていただきました。どうもありがとうございました。